ではこれから聖書を朗読いたします。今日はヨハネの福音書2章1節から11節です。教会備え付けの聖書では、159ページになりますね。新約の159ページ、2章1節から11節になります。ではお読みいたします。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスを母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さてそこにはユダヤ人の清めのしきたいによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がもつ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、今汲みなさい。そして宴会の総役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の総役は、ブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すのだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表されて、それで弟子たちはイエスも信じた。アメン。ではこれから日野先生から私と何の関係が取り出してメッセージをいただきます。
今日私たちに与えられた聖書の箇所はカナの婚礼、カナの結婚式として知られ、よくご存知の方も多いかと思います。この発信についての説教もこれまでに何回も聞いておられる方もあるかと思います。でも聖書は生きた御言葉です。聖霊によって常に新しい息吹で私たちに語りかけてきます。今朝もこのお話に馴染み深い人にも、またこれを初めて聞いた人にも、聖霊がそのように働いてくださることを信じて御言葉に心を開きましょう。お祈りいたします。神様、あなたはイエス・キリストとなってこの世に現れ、あなたについて証しする聖書を私たちの救いのためにお与えになりましたことを感謝いたします。聖書の舞台は遠い昔の遥かなる地ではありますが、そこに昔も今も変わらぬあなたのメッセージを聞き取ることができますよう語りかけてください。御子イエスの名によってお祈りいたします。皆さんにはこの話がどういうふうに聞こえたでしょうか。ハイライトをかいつまむと、結婚式に招かれてイエス様が弟子たちと出かけていったところ、パーティーの途中でブドウ酒が切れてしまいました。母上に言われたイエス様が水がめに入れた水を高級ワインに変えてくれたおかげで、結婚式のお祝いを続けることができただけでなく、その奇跡の技を見て弟子たちがイエス様を信じるようになった。めでたしめでたし。礼拝で1回に読める箇所には限りがありますので、このシーンは一読するときれいにまとまって完結したお話のように聞こえますが、今読まれたところを聞いていてはてなと思ったところはありませんか。 ブドウ酒がありませんという母親に対するイエス様の答えはどうでしょう。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていませんというイエス様のセリフです。ヨハネによる福音書に限らず、マタイ伝、マルコ伝、ルカ伝も新約聖書の福音書はそれぞれ筆者が、それを書いた人がそれなりの思いと考えを持って全体を構成しています。なので一部だけを取って読むとしっくりこない部分があったりします。そんな時はその福音書の特徴と福音書全体を通してそれを書いた人が伝えようとしていることをことに照らしてみると隠れていた意味が見えてくることがあります。今朝は一見不可思議なこのイエス様のセリフを切り口に御言葉を掘り下げて考えてみましょう。まず母親に対するイエス様の返事の初めの部分を見てみます。今読まれたのは新改訳聖書の翻訳ですけれども、そこにはあなたは私と何の関係があるのでしょう女の方となっていて、自分の母親に対する返事にしては不思議だと思いませんか。イエス様の声色とか表情はわからないので、勝手に失礼だとか冷たいとか決めつけるのは良くないと思いますが、ブドウ酒がありませんという母親の訴えにどうも噛み合っていない印象です。別の聖書の翻訳では同じように、婦人よ、あなたは私と何の関わりがありますかと、この質問の焦点をあくまでもイエス様と母親の関係に当てた解釈もありますが、一方で婦人よ、私とどんな関わりがあるのですという解釈もあって、それだとブドウ酒がなくなったという、結婚式で言えば緊急事態ともいえる問題が私に何の関係があるのかという解釈になります。このイエス様のセリフが書かれたギリシャ語を読むと、女よ、それが私とあなたにとって何なのかといういかにもそれがどうしたというような解釈も可能性があります。そこまで失礼な言い方ではなかったでしょうが、自分の母親への受け答えにしてはやはり不自然です。いずれの解釈にしてもその意味ははっきりとは言えませんが、明らかなのはイエス様の返事がはいはい私に任せておいてくださいということでないことはわかります。ではまずこのイエス様の答えを、あなたは私と何の関係があるのですかと理解して、それをヨハネの福音書全体に照らしてみましょう。このカナの結婚式のシーンはヨハネによる福音書にしか出てこないヨハネ特有のお話です。またヨハネ伝ではイエス様の母親はこのカナの結婚式の場面とイエス様が十字架にかけられる場面だけに登場しますが、マリアという名前は一切出てきません。そしてさらにヨハネ伝はマタイ、マルコ、ルカという三つの福音書のとは違った意味で神様をイエス様の父親として強調しています。例えばマタイとルカではイエス様は神様を自分の父と呼ぶのと同じぐらいの頻度で、弟子たちに対しても神様を指してあなたの父と言っています。マルコ伝ではイエス様は神様を一回しか父と呼んでいません。なのにヨハネ伝ではイエス様は常に神様を父と呼び、これはイエス様が神から使わされていることをヨハネ伝の筆者が強調していますと同時に、イエス様自身が神であることを強調し、神様とイエス様が同等であることを示しています。実際ヨハネ伝では最後にイエス様がユダヤ人のリーダーたちに囚われるとき、その何のためにその罪は何かというと、自分を神と同等のものとしたと、それが罪だとされています。 もちろんこれは神様が文字通り父親というわけではありません。旧約聖書にも新約聖書にも神様に母親のイメージを使った聖句はたくさんあります。ただヨハネ伝でイエス様が神様を父と呼ぶのはイエス様と神様が限りなく近いことを示しています。その一方でイエス様の母親はあくまで人間です。ヨハネ伝ではマリアという個人的な名前で呼ばれることがないイエス様の母親はもしかすると私たちの人間性を代表されているのかもしれません。あなたは私と何の関係があるのでしょう。この母親に対するイエス様の問いに答えるとすればそれは神と人間の関係と言えるのではないでしょうか。またヨハネ伝ではイエス様のお誕生のストーリーは含まれていませんが、このヨハネ伝冒頭第一章でこの世の闇とその闇を照らす光というイメージを使って私たち人間の存在状態と神の子すなわち神の化身としてこの世に送られたイエス様との関係を打ち出しています。ですから人間である私たちと神であるイエス様の関係とは暗闇にある私たちとそこに差し込んだ光の関係に他なりません。とするとこのカナの結婚式のイエス様と母親の関係に神から使わされた御子イエスとまだこの世の暗闇の中にある私たちの関係を見ることができます。実際このブドウ酒がなくなってしまいましたと訴えるイエス様の母親の言葉は祈りの言葉と聞き取ることができます。イエス様の母親はブドウ酒がなくなりましたどうにかしてくださいと指図をしているのでもありません。正式なリクエストを出しているわけでもありません。ただブドウ酒が足りないという悲しき現状をイエス様の前に捧げているのです。これはヨハネ伝の筆者も知っていたはずですが、聖書では昔から結婚式、この結婚婚礼というシーンは御国の神の御国の到来ということの例えに使われていました。そしてブドウ酒、このブドウ酒とは繁栄と豊かさの象徴でした。この世では結婚式でブドウ酒が底をついてしまうことがあるように、人間として本当の意味で豊かに生きるためには、私たちには欠けているものがたくさんあります。それは自分で分かっているものもあれば、無意識のものもあるでしょうし、言葉では言い表せない不安や自己嫌悪で私たちの心を一層暗くするものもあるでしょう。満たされた人生を送りたい。でも自分には何かが欠けている。そして自分ではそれをどうすることも、できないと思うとき、私たちは悲観したり絶望することはないのです。結婚式でブドウ酒が足りなくなったことをイエス様に告げたイエス様の母のように、私たちもまた神様の前に、私たちが意味のある人生を送り、豊かに生きるためには欠けているところを素直に申し出ることが許されているのです。ではこのイエス様から私とどんな関係があるのですという返事を受けたイエス様の母親、このイエス様の母親はブドウ酒がないという現実を悟ったとき、イエス様にそれを知らせ、イエス様の答えがはいはいすぐに手配しますという前向きな答えではないにもかかわらず、彼を信じて行動に移りました。つまり一見否定的な返事をされても、イエス様の母は手伝いの人たちにこの人の言うことは何でも従ってくださいと指示をしたわけです。手伝い人たちはイエス様の母に言われたからこそイエス様の指示に従っています。 ですから水をブドウ酒に変えたのは確かにイエス様ですが、宴会の世話役に高級ワインが届き、宴会を滞りなく続けることができたのはイエス様の母親の信仰によるところが大きかったと言えます。私たちも自分自身や私たちの身の回りに起こったことだけでなく、貧困や自然災害や戦争とかいろんな理由で病んでいるこの世のために祈ることがあります。そして祈っても、祈ったことに対して神様から必ずしも前向きな答えがもらえていない気がする時もあります。時には神様がそれがどうしたと言っているような気がすることもあるかもしれません。でもイエス様の母親がイエス様が何を考えているのかは分からなくても、彼がどういう方かを知っているので、一見そっけない返事にもかかわらず彼を信頼して周りの人に指示を出して行動に移したように、私たちもまた神様がどう解決するつもりでいるのかは見えない、私たちには分からないかもしれないけども、私たちに最も良い計らいとなるようにしてくださる神様を信頼して、自分にできることをする自由が与えられています。ですから私たちの力では到底克服することができないような試練の前にも、私たちは決して全くの無力ではないのです。イエス様を信じる信仰とは決して全て神任せではないのです。先ほどこの私とどんな関わりがあるのですかというイエス様の返事を、あなたは私とどんな関わりがあるのですかではなく、むしろそれがどうした、つまりこのブドウ酒がないという問題が私とあなたに何の関係がある、そういうふうに理解することもできると言いました。それが書かれたこの言葉のギリシャ語の部分を直訳すると、私とあなたにとって何かという訳になります。この問いの答えもまたイエス様の母とイエス様の行動からわかる気がします。考えてみると、イエス様はこの結婚式の主催者でもなければ幹事でもないのです。ガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいたと、このシーンはそう言って始まります。ブドウ酒がなくなった時、イエスの母はたまたまそこに居合わせたかのようです。ブドウ酒がなくならないようにするのは別に彼女の役目でも何でもなかったわけです。後で宴会の世話役が花婿に、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきましたと言っているところを見ると、おそらくその責任があったのは宴会の世話役か花婿だと思います。にもかかわらず、宴会でブドウ酒が足りないことを悟ったイエス様の母はイエス様に伝えるという行動に出ています。彼女は自分にできることをしたのです。イエス様もそれが私たちに何の関係があるのかというようなことを言いながらも、水をブドウ酒に変えて何が起こったのかを知る由もない宴会の世話役のところに届けるのです。婚礼の宴会を恵みにあふれ何にも欠くことのない神の御国に例えるのであれば、御心の天になるごとく地にもなさせたまえと祈ることをイエス様から教わっている私たちは、この世この社会が神の御心にかなっていないことを悟ったとき、私たちには関係ない、それがどうしたとそっぽを向くのではなく、その場その場で祈りつつ私たちにできることをするということ、そしてイエス様もそのような状況を決して放っておかれないということを、このヨハネ伝のお話は私たちに教えているのではないでしょうか。次にこのイエス様の返事の後の部分を見てみましょう。私と何の関係があるでしょうと言った後で、イエス様は私の時はまだ来ていないとおっしゃります。まだ私の出番ではないと言っているようですが、それにしてはすぐに水がめに水を汲ませ、 宴会の幹事に高級ワインが届くようにされています。これもはてなと思うところではないでしょうか。先ほども言ったようにヨハネのによる福音書の特徴に着目すると、他の3つの福音書と違ってヨハネ伝のイエス様は最初から自分がこの世に送られたのは闇の中にある私たちに神の栄光を表し、それを見た者が永遠の命に預かるようになることが目的であると最初からご存知です。神の栄光、栄光っていう言葉はよく聖書とか教会の中では聞きますけれども、どういう意味かという考えてみますと、神の栄光には神の存在が示されています。つまり私たちが神の栄光を見るということは神を知るということです。ヨハネ伝の筆者はこの20章の最後の方の20章の最後にこの福音書を書いた目的をはっきりと言っています。これらのことを書いたのはあなた方がイエスは神の子キリストであることを信じるためであり、またそう信じてイエスの名によって命を得るためである。ですからヨハネの福音書にある奇跡の技はすべてこの私たちの存在状態と神の栄光を表すイエス様との関係を示す印なわけです。実際奇跡という言葉よりも印という言葉をヨハネ伝の筆者はギリシャ語でも使ってます。これを覚えて今日の御言葉をもう一度振り返ってみましょう。この婚礼の場面を閉じる2章11節にこう書き加えられています。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行ってその栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。この最初の印とありますが、ヨハネ伝にはイエス様が水をブドウ酒に変えたこの最初の印を含めて印としての奇跡の技が7つ書かれています。最後の印は死んでいたラザロをよみがえらせるお話です。そしてすべての印の後にとうとうイエス様の言う私の時という時が来て、イエス様ご自身が十字架にかけられて死なれます。神様はそのイエス様をよみがえらせ、死にも勝る永遠の命をお与えになり、神の栄光を私たちに表しました。そうして私たちは命の泉である神を知ることができたわけです。ヨハネによる福音書によれば、この神様のご計画をイエス様は最初からご存知ですから、ブドウ酒が亡くなったという母親に私の時はまだ来ていないと答えるわけです。この世の救いのためにイエス様ご自身がご自分の血潮を注がれる時はまだ来ていない。でもこの婚礼の場では惜しみなく水をブドウ酒に変える技を働かれます。そしてこの時点からずっとこの福音書を通じてその時が来ると言い続け、17章でユダに裏切られ引き渡される直前に、父よ時が来ました、あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてくださいとお祈りになるのです。イエス様が最初にその栄光を表されたこの最初の印、この場面は単に結婚式でイエス様が水をブドウ酒に変えてお与えになっためでたしめでたしという話に終わるのではなく、むしろそれはイエス様の十字架とよみがえりに見る神の栄光の前兆であり、死の克服と永遠の命へとつながっているお話です。イエス様の母親はこのカナの婚礼のシーンでは私の時はまだ来ていないと言って水をブドウ酒に変えたイエス様が、彼のその時が来た時にはご自分をこの世のために捧げることになるとは知りませんでした。 このシーンの後、イエス様の母親は姿を消します。そしてヨハネ伝の後の方でイエス様が十字架にかけるところでまた登場します。この世の罪はイエス様を母上から取り上げました。でも残される母が何も欠くことがないように、十字架の上からイエス様は自分が愛した弟子に母親を託すのです。これもヨハネによる福音書にしか記されていない場面です。今度は弟子たちが自分にできることをする番です。そして今は私たちが私たちにできることをする番が来ているのです。神様はキリストを死からよみがえらせ、神の栄光を表してくれました。これが神様の栄光を完全に示す究極の印であるわけです。私たちはこの奇跡の技、この印の直接の目撃者ではなくても、聖書を与えられ、弟子たちに続く世々代々の信者たちのおかげで、イエス様が私たちのためにその体を裂いて与え、その血潮を流してくださったことを知っています。この世には今でも私たちの力だけでは到底解決ができないようなことがたくさんありますが、このよみがえりの主イエスのを信頼して、私たちにできることをなすべく、この闇を照らす光を信じて、信仰のうちに日々歩んでまいりましょう。